皆さんこんにちは。もし今日初めて教会に来た方がいらっしゃったら、僕自己紹介したいと思います。僕の名前はフミと言います。この教会の牧師です。
So good afternoon. I want to introduce myself. This is your first time. My name is Fumi. I'm the pastor of this church.
私たちはイエス・キリストを神として礼拝するキリスト教の教会です。
We are a church of Christ who worship Jesus Christ as the Lord and Savior.
2000年間クリスチャンたちはイエスは生きていると信じて、そしてそれを次の世代に隣町の人にまた隣町の人に受け継いできました。
So for over 2000 years, Christians have believed that Jesus Christ is alive and is their God, and we've been passing that down from generation to generation.
僕のところに伝えてきてくれた人もいます。
There are some people who actually delivered that message to me.
僕はそれを信じました。
And I believe that message.
そして僕は皆さんに伝えました。
And I am sharing that message with you
all. そして皆さんのうちの多くの人がそれを信じました。
And many of you have believe in this message.
僕はっきり言えるのは神は生きておられるということです。
And so what I can clearly say is that God is alive.
そしてイエス様が神様であり、そして私たちの人生に、そしてこの世界に計画を持っておられるということです。
God is alive. He is our God, and He has a plan for us.
そして何よりも素晴らしいことは、私たちの神様は語る神様であるということです。
What's even better is that our God is a God who speaks to us.
そして と同時に聖書という書物を通して神様は私たちに語ることができます。
And He can speak to us through His Word, the Bible.
今日もこの神の言葉である聖書を通して、私たちは神様がどのような方なのか、そして私たちがどのような人生でに、を歩むべきなのかということを、ぜひ一緒に学びたいと思います。
So、today we want to learn together from His Word, how He desires us to live, how He recommends us to live.
Okay, じゃあちょっと祈ってメッセージを始めましょう。
Let's pray as we begin the sermon.
イエス様、どうぞ今日私たちにこの命の御言葉から私たちに語ってください。
So God, we ask that you speak from your living word.
そして今日学ぶこと、何か一つでもこの身になりますように、私たちのあなたの弟子としての、あなたに従うものとしての力となりますようになります。
Help us take to heart even just one thing that you're going to speak to us today, and let us take hold of that and apply that, and Lord, just be obedient in your word as your disciples.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen. 実は言うと、今日何話しようかなって決めたのは先週の月曜日の朝なんです。
And so when I was thinking about what I was going to speak about this afternoon, I decided that last Monday morning.
時々神様は僕に明確に語ることがあります。
Now, there are times when God, I feel like God speaks to me clearly.
うん。で、月曜日の早朝に言われたのは、ふみ、あなたは、悔い改めについてあなたの教会に語りなさいと言われて、はっきりと語られたのを覚えてるから。
And so early Monday morning, I felt like God was clearly speaking to me and saying, Fumi, I want you to preach about repentance.
だから今日私たちが学ぶことというのは、聖書の中でも何度も何度も教えられている悔い改めという概念について学びたいと思います。
And so today we want to learn exactly that. We want to learn about what is repentance, what does the Bible say about repentance.
もしあなたが今日それを学んで、そしてそれを実行するならば、あなたの人生の中に明らかに新しい道を神様が備えてくださいます。
I believe if you hear that message today and believe it and apply it, I think God will create new paths for you in your life.
そしてその悔い改めって考えた時に、何を一番思い出すかって言うて、僕の、ここにいるみのりちゃんの幼稚園の時の事件をお話したいと思います。
And so when I talk about repentance, the repentance that has, I have the most vivid memory of is about Minori when she was in preschool.
はい、みのりちゃん立ってください。So, みのりちゃん、今高校2年生なんですけれども、はい、5歳の時まで、芦屋紅葉幼稚園に行ってました。
Until 5 years old, she went to 芦屋紅葉 preschool.
そう、そこで、誰にも負けないほど、リーダーシップを発揮してたのがみのりちゃんです。
And so, みのり at the age of 5 had a leadership that no one could compete with.
そしてそのみのりちゃんが起こした事件を発表したいと思います。
So now I want to present about this incident.
それはこれです。はい。うちのパパはパン屋さん事件。
これ
もうみのちゃんもうみのちゃんもこの部屋にいて。
Created was a bakery.
私のパパはパン屋さん事件を話したいと思うんやけど、これはね、何が問題だったか言ったら、みのりはパパの仕事が何か分かれへんかったわけ。
So this is called my dad is a baker incident. And so this happened because Minori, growing up, she didn't know what her father's job was.
教会が始まったばっかりで、僕には仕事がほとんどなく、巫女さんが必死に働いて、朝から晩まで働いて、私たちの 経済を支えてくれた時代がありました。
So it was a time when I had just started this church plant, and so I didn't have quote unquote much jobs to do, and while Miko was out working and you know sustaining the family.
そしてみのりちゃんの幼稚園のお友達っていうのは綺麗なママたちがなんか BMW に乗って子供たちを送りに来たりするような芦屋の幼稚園だったわけ。
And so this is a preschool in Ashiya. So the other Minori's friends' moms were like all pretty ladies driving BMWs, picking their kids up.
そしてそれだけではなくて、お父さんが来るときにお父さんはいつもスーツを着てネクタイを締めて、子供たちをね芦屋の幼稚園に送りに行って、そして歩いて JR 芦屋から大阪のオフィスに向かうわけや。
And you know, and if、ね、every once in a while, if the fathers came, they'd be in a suit with a necktie, and they drop the kids off, and then walk their way onto the JR 芦屋 station, head onto the office in Osaka.
だけれどもみのりちゃんだけはこのパパが送り迎えしてたんです。
But for Minori, it was this guy who was bringing her to school and back every day.
そしてお絵描き教室のお手伝いも普通はママやのに、みのりちゃんだけパパ。
And usually, you know, helpers in the art class are usually their moms, but then just for Minori, it was her dad.
だから何回か聞いたことがあって、それを私は恥ずかしいと思ってるってみのりちゃん言ったことがある。
And I've asked her a couple times. She mentioned to me a couple times that, you know, she felt that was embarrassing.
だけれども、みのりちゃんがお友達に一個だけパパについて自慢できるポイントがあった。
But there's one thing that Minori could brag about her dad in front of her friends.
僕はミコがお弁当を作れないとき、僕が時々作ってました。
And so when Miko was too busy and she couldn't create bento boxes for the kids, I would do it.
だけどあんまりできへんから僕はコストコで買ったベーグルに卵とチーズとレタスとハムとバーンって挟んで、ベーグルサンドを持たしてたんです。
And so, but I can't really cook, so all I did was take Costco bagels and cut in half and throw in like ham, eggs and all that stuff and create a bagel sandwich for her.
そうするとなんでか分かれへんねんけど、その高校幼稚園のお友達が、うわ、みのりちゃんが持ってくるお弁当のサンドイッチ素敵、私もそれ欲しいみたいなことになるわけ。
And so I don't know how this happens, but her Minori's friends at the preschool thought this bagel sandwich was just totally awesome and were like, hey, Minori, the sandwich looks great, I want one too.
で、みのりちゃんは後悔、これは私のステータスをパパを使ってポンポンポンポンポンって上げるチャンスや思ったわけね。
And so Minori, clever Minori, thought this was a chance for her to use my father's status to bring my status up higher amongst my friends.
そして、みのりちゃんはこういうふうにお友達に言い始めたんです。
And so she started to say this to her friends.
私のパパはパン屋さんやねんって。
My dad's a baker.
そして芦屋の駅のところ、大丸の駅のところにあるあの美味しいパン屋さんで働いてて、だからパパはサンドイッチを作るのが上手なんです。
And he started to say, you know, my dad, you know that bakery that looks just very good, and right next to the station, where my dad works there, and that's why my dad's sandwiches are so good.
そしてみのりはお友達だけじゃなくて先生にもみんな言ったみたいな。
And then not only did she tell her friends, she also told her teachers.
そして僕がその日をお迎えに行ったんです。
And so one day I went to pick up Minori.
そうするとその日のお迎えの当番だった田中純子先生という先生が僕にこういうふうに言ったんです。今日みのりちゃんから素敵な話を聞いたんです。
And so and that day, you know, they have teachers that take turns with the pickup, and it was this lady called 純子さん、and she came up to me and said, you know, I heard a really wonderful story today.
それはうちのパパはパン屋さんだってみのりちゃんが教えてくれたんですよ。
You know, Minori told me that you're a baker.
そして多分純子先生は僕がパン屋さんじゃないこと分かってあったと思うねんけど。
まあ、I think maybe, you know, 純子さん knew that I wasn't a baker.
だけども、それは純子先生にとっては可愛い冗談や嘘だと思ったんやと思うねんけど、思いはったんやと思うねんけど。
まあ、I'm guessing that she thought that was kind of a cute little, you know,like joke or lie from a five-year-old child.
だけれども僕はみのりのパパとしてこれはほっといたらあかんなと思ったんです。
But you know, as a father, I thought, you know, this isn't good.
だから僕はみのりの車に連れてみのりちゃん、あなたはパパがパン屋さんやと言ったのかって。
So I took Minori back to the car. In the car, I asked her, you know, Minori, did you tell your friends that I was a baker?
しまったバレた思ってうわやばいっていう顔したんです。
And she made her like.Oh no, he found out face.
そして僕とみのりが話をしたんです。嘘を言うとあかんやんか。パパはパン屋さんじゃなくて教会の牧師やでって。なんでそれが、だって恥ずかしかったやもん。パパがパン屋さんやったらいいなって思ってたやもんとかいう話になって。
And so we were talking, I was like, みのり, you know, I'm a pastor of a church. You can't tell them I'm a baker. She said, well, I thought that was embarrassing. I want you to be a baker.
そう。で、いや、それやったら、純子先生にそれ嘘でしたって言いに行かなあかんわ、言うて、言うたら、いや、そんな私絶対できへん。私のクラスのリーダーとしてのプライドがそこで崩れるやんかみたいな話になってきたわけ。
Did she say that?
いやいや、もうほぼそういうこと言うたら。
And so I said, like, okay, no, 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 Minori, okay, we gotta tell the truth. We gotta go tell Junko-san that you didn't tell the truth. And she said, no, I can't do that. So, like, my status as the leader of the class is gonna go down the hole, and I can't do that.
So,
No, Minori, you gotta repent. No, I can't repent. I can't do that. No, you gotta tell the truth.
ほんで、幼稚園の外で車止めて45分か50分くらいそれやって。
So about 45 to 50 minutes with my car parked in front of the preschool, we had this discussion.
僕は絶対にその日夜中の12時になっても純子先生に謝りに行かそうと思ってたんです。
Because I wanted to, even if it was going to take till midnight, I was going to convince Minori to go apologize.
で、約1時間後、みのりちゃんは分かりました。もしパパが私と一緒に行ってくれるんだったら、私は純子先生に、私のパパはパン屋さんじゃないっていうことを言いに行きました。
And after about an hour, Minori finally said, okay, Dad, if you come with me, I will go and apologize to Junko-sensei for telling
me. そして僕は純子先生の前にみのりを連れて行ったんです。
And so I brought Minori to Junko-sensei.
で、純子先生はまだ帰ってなかったのって。
And she was like, oh, you didn't go home yet.
だから僕はみのりに言いました。みのりちゃん、純子先生にあなた言うことあるでしょって。
And I said, Minori, you have something to say to her, right?
うわーっとみのりが泣き出して。
So Minori started crying.
純子先生、私は嘘をついてたんです。
And said, I'm sorry, I lied to you.
私のパパパン屋さんと違うねん。
She said, my dad is not a baker.
私のパパはただのパパやねん。
She said, my dad is just a dad.
もう嘘つきません。ごめんなさい。
I won't lie again, I'm sorry.
でもその次に純子先生がしたことは、みのりの人生の中で、そして僕の人生の中でも非常に大きなことでした。
But what Junko-sensei did next was something that really left a big mark, and I think in Minori's life and also in my life.
彼女はその涙を流してみのりのその告白を聞いてくれたんです。
She listened to Minori's confession with tears in her eyes.
そしてあのみのりを抱きしめてくれたんです。
And she hugged Minori.
そしてあのみのりちゃん謝ってきてくれて、お話してくれて、悔い改めてくれて、ありがとうって。
And she said, Minori, thank you for coming to me to tell the truth, and thank you for confessing and repenting. And so she hugged her.
And so when I see that, there's a
Bible verse that pops into my head.
純子先生が見せてくれたのは、神様が私たちに悔い改めを私たちがするときに、どのように神が感じられるかということを明確に表してました。
I think what Junko-sensei did to Minori at that time was a real good representation of how our Father God embraces us when we confess.
詩編の51編の17節にこういうふうに書いてあります。
In Psalm 51, it says this.
神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔い改めた心です。神よ、あなたはそれを小さいことやと思われません。蔑まれません。それを大事になさいます。
Psalm 51, verse 17, it says, My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise.
神様は私たちが自分の罪を認め、そしてそれを悔い改めるときにそれを喜ばれるのです。
And so God, is joyful when we repent and come to Him confessing.
そしてそれと同時に新しいスタート、新しい人生を私たちに与えてくださるのです。
And as He embraces us, He also gives us a new start, a new path.
確かに私たちが悔い改めなければいけないということは、私たちが罪を犯したということです。
If we need to repent, that means we have sinned.
だけれども、失敗や罪の中から神様は新しく素晴らしいものを生み出すことができるのです。
But our God can take our mistakes, take our sins, and create something new and beautiful from them.
私たちの失敗は成功のもとですよ。言うけど、失敗は失敗や。そんな、罪は罪なんです。
And they say that there's a phrase, that says, your mistakes are your stepping stones to your mistakes, your failures are the stepping stones to your success, but a mistake is a mistake, sin is a sin.
だけれども、僕は今日はっきり言えることは、私たちが今日までの悔い改めが本当に人生の成功のもとになるんです。
I think that it's repentance that will be the stepping stones to your success.
つまり、私たちが悔い改めるとき、神様は私たちの人生で逆転ホームランを打ってくださるんです。
Because when we repent, God can hit that home run that turns the game around.
悔い改めてなんかネガティブなことだような感じがするけれども。
And you know, when you hear repentance, you feel kind of this negative feeling towards it.
実はそれは神様が用意されている、期待されている希望の一歩なのです。
But it's a step of hope that God's prepared for us to take.
そのことを聖書の中に出てくるヒーローの一人であるダビデという人から学びましょう。
And today, let's learn about that step through a character in the Bible named David.
うん、その人から悔い改めを学びたいと思います。
We're going to learn what repentance is from David.
今日僕は月曜日の朝に悔い改めのことについて語りなさいと言われたけれども、あの神様に。
And you know, I said in the Monday morning, God spoke to me and said, you know, Fumi, talk about repentance today.
多分皆さんのうちの誰かにズドンとそのことを語りたいから神様は僕にそれを言われたんやと僕は思うんです。
And I think that God said that to me because He wants to, you know, He wants one of us in this room to hear that message.
皆さんが今日のダビデのストーリーから本当に学んでそれを実行してくださることを祈ります。
And so my prayer is that, you know, what you hear from today's sermon, you know, you take it to heart and you go apply it.
ダビデっていうのは聖書に出てくるヒーローです。そして彼は王様でした。
And so David was one of the heroes in the Bible. He was a king of Israel.
そして、ただイスラエルという国はよその国とは全然違う国だったわけです。
Israel was a country that was not like any other country in its area.
その国の出来方はこうでした。
This was how Israel came to be.
神が奴隷であったイスラエルの民を連れて約束の地に連れ出したんです。
Israel was formed when God took the Israelites who were slaves in Egypt and led them out into the promised land.
そしてそこでその民が祭司の王国になるように、つまり神がどのような方かを世界に示す国になるようにと神様は計画されたんです。
God had planned them to be a priestly kingdom, a kingdom that represented to the world who their God is.
そしてその国の中で王国ができた時に王様となった人がダビデという人でした。
And in that priestly kingdom, a king came up to the throne, and one of those kings was David.
そしてダビデという人はもう恐ろしいほどの富とそして名声を博した人でした。
And David was a man who had, who was very prosperous and was very famous.
そしてそれだけではなくて神の御心にかなう男と言われ、霊的な模範として多くの人に慕われました。
And many people admired him because he was known to be a godly man, a god of who had a heart for God.
ね。で、イスラエルの素晴らしいリーダーだったんだけど。
He was a wonderful leader of Israel.
だけれども、同時に、人格的な欠けもやっぱりありました。
But even then, there was, he had spirit, he had character faults.
で、まあ、権力を持てばさ、普通の人でもなんか間違いっていうのは犯しやすいじゃないですか。
And, you know, for anybody, when you rise to a position of authority, gets easier for you to make mistakes.
だから、で、人間は権力になったら、厄介なことをしがちやから、神様はこのダビデが王様になる500年も600年も前に、モーセという人を通して、王様にあなたたちの誰かがなったらねという注意を送ったんです。
And so God knew that, you know, when people rise to power, they can become tempted. And so God wrote to a man named Moses who lived 560 years before David and had these warnings, for the country of Israel and saying, if you become a kingdom and when you get a king, watch out for these things.
こういうふうに書いてあるんです。申命記の17章。王になった人がいたら、その人は自分のために決して馬を多く増やしてはならない。つまり、軍隊を増やしてはならない。軍隊を、つまり馬を増やすためだと言って、民をエジプトに帰らせてはならない。つまり、エジプトと同盟国になってはいけない。二度とこの道を通ってはから、通って帰ってはあかんと、主はあなた方に言われたでしょう。また、王になる人は多くの妻を持ってはならない。心をそらせてはならない。自分のために金銀を非常に多く増やして蓄えてはいけないと神様ははっきりと言われたのです。
And so this is from Deuteronomy, chapter 17, verse 16 through 17. So it says this, the king, moreover, must not acquire great numbers of horses or create a great big military, for himself or make the people return to Egypt to get more of them or basically become, make an alliance with Egypt.For the Lord has told you, you are not to go back that way again. He must not take many wives, or his heart will be led astray. He must not accumulate large amounts of silver and gold.
ダビデはここに書いてある3つのことすべて間違いを起こしました。
And so David made the mistake in all three things.
そしてその中でも最も痛々しい罪が実はと最初の馬を増やしてはならない、つまり軍備増強してはならないとここに書いてあるのに、それをやっちまったことです。
And actually the most painful, I think,consequence of David's sin was actually the first one where he created a huge military for Israel.
それはなぜかというと、 彼は自分がイスラエルのリーダーであり救い主であり私がこの国を作ったんやということをどっか示したかった気持ちがあったんでしょう。
And I believe that's because David had a desire in his heart to say, I am the king of Israel. I am the savior of Israel. I am the one that created this country. I am the one that created this nation.
だけども神様がダビデに与えた使命というのは神がどのような方であるかを示す国を作ることです。
But the mission that God gave David was to create a kingdom that represented who God is.
つまり僕が救い主なんではなくて神が救い主であって神が私たちの砦であって God is our rock っていうことを明確に示すべきだったのに軍隊を増強することをダビデは選んだんです。
And so although David was supposed to kind of represent and say that God is their rock, God is their savior, he decided to take the route of creating a large army and saying, I'm the protector of this nation.
私は神様が助けてくれるので、私は不必要に大きい軍隊はいりませんとダビデは言うべきだったのね。
And so David maybe should have said that because God is my rock and he will protect us, I do not need a huge military.
だけども成功したい、偉大になりたい。その気持ちに負けてこの律法をダビデはわざと破ったんです。
Maybe David in him had a desire to be successful. He wanted to look great.
神様はこれを重く取り扱いました。
But God took that sin seriously.
OK, 読んでみましょう。歴代史の第一歴代史21章のストーリーから読んでいきたいと思います。
Now we're going to turn to 1 Chronicles chapter 21 and read the story here.
ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口、特に兵力を数えさせた。ダビデはヨアブと民の司たちに言った。軍隊のリーダーたちに言った。さあ、ベールシェバからダンに至るまでイスラエルの兵力を数えなさい。そしてその人数を私に報告して知らせてほしいんやって。
Hey, first chapter 21. Verse 1, Satan rose up against Israel and incited David to take a census or count of people of Israel. So David said to Joab and the commanders of troops, Go and count the Israelites from Beersheba to Dan. Then report back to me so that I may know how many there are.
自分が力強い王であることを実感したいがため、そして周りに知らせたいがために、彼は軍備増強策を考えたんです。
And so David, in his mind, thought of ways to, first he wanted to confirm how big his nation is, maybe to feel better about himself, but then also to, begin this plan of how can we grow the military.
馬を増やすな、軍備を大きくするなという立法があるのを絶対知ってたと思う。絶対知ってた、彼は。
And I'm sure it's not that David didn't know that in the book of law it said, don't, gather horses, don't grow your military.
だけれども、彼はそれやっちゃったんです。
But despite knowing that was a law, David still did this.
そのために、ベールシェバからダンまで、つまり国の南の端から北の端まで兵力の調査を行ったわけです。
And so the census went from Beersheba to Dan, which is the, lowest southern, most southern point of Israel to the most northern tip of Israel, so the whole country.
これってもうイスラエルの国が栄えるためやから、かまへんねん、やっちゃえ、やっちゃえって思ってたと思うんです。
Maybe he was thinking this is a sign of how affluent or how much God has blessed this country, so we should do this.
皆さんそういう経験ないですか？自分が幸せになるためにという大きな名目のために神が用意してくれた境界線をみすみす破ってしまったことはないですか？
And so have you ever had this experience similar to David, where although you know those clear boundaries that God has set you for your own prosperity or for your because you wanted to feel good about yourself, you decided to cross those borders that God has laid for you.
大丈夫、ちょっとあかんのは分かってんねんけど、大丈夫、私の幸せになるためやから、私それそっちの方が知恵のある方法やから、神様も大体分かってくれはるってとか、大丈夫、なんか問題が起こったって、なんとか私なんとか抑えれるから。
Do you ever tell yourself that, no, I got this under control? I know God said don't do this, but then it's okay because I'm not going to sin. It's okay. I can keep things in control.
だって私まあまあ賢いからって。
I'm pretty smart.
ある程度お金持ってるからって。
I have enough cash.
皆さんがそう思ってた、ダビデはもっとそう思ったと思うね。俺は王やから大丈夫や。
If we think that, then David must have thought that because he has a lot more money, a lot more strength, and he's a lot smarter than we were.
だけどもそういう時に神様は皆さんに対してそれ危ないんちゃう、気付けやっていう人を送り込んでこられることが多くあります。
But then also, as you'll see in this verse, that God sends people to us to warn us.
そういう人のこと言う聞かなあかんで、ほんまに。
And we have to listen to those people.
で、ダビデにもそういう人がいたんです。
So David again had someone that came as a kind of messenger to him.
さあ、彼は聞いたんでしょうか、聞かなかったんでしょうか。
So, but did he listen?
はい、読んでみましょう。すると、ヨアブ、将軍、これ軍隊の将軍であるヨアブは言った。主が御民を今よりも100倍も 王様のために増やしてくださいますように、王様。彼らは皆我が君のもの、あなたのものですよね。その軍隊はあなたのものですよね。そして軍隊はあなたのしもべたちではないですか。なぜ我が君であるダビデをあなたはこんなこと要求されるんですか。立法違反を要求されるんですか。なぜイスラエルに対し罪かあるものとなられるんですか。だけど王はヨアブを解き伏せたんです。そしてヨアブはまあ聞いてもらわれへんかったので、仕方なしに出て行ってイスラエルをあまねく回りエルサレムに帰ってきた。多分兵力の調査をして帰ってきたんでしょう。
So verse 3, but Joab replied, "May the Lord multiply his troops 100 times over, my lord the king. Are they not all my lord's subjects? Why does my lord want to do this? Why should he bring guilt on Israel?" The king's word, however, overruled Joab. So Joab left and went.Throughout Israel, and then came back to Jerusalem.
皆さんの人生の中でフィードバックを持ってきた人、それ危ないんちゃう、あかんのちゃう、気をつけた方がいいんちゃうっていうのに、大丈夫やねん、大丈夫やねんって言うて、突っぱねたことある？
And so have you ever, you know, had someone come into your life giving you feedback or giving you a warning, telling you not to do things, not a smart idea, but then you just told him, it's okay, I got this.
そして人生最大の間違いを皆さん人生の中で 2,3 回起こしてるんちゃうかなと思うね。
And my guess is, if you had those experiences and you didn't listen to them, well, those were probably your top 2-3 mistakes in your life, maybe.
そしてダビデも同じようにこのフィードバックを突っぱねたんです。ヨアブ、将軍ヨアブが、それあかんのちゃいますかって言った時に、いやいや、関係あれへんって。
And so even though Joab, commander of David,told him, said, why should we do this? David just said, no, you listen to me.
ヨアブは言ったんです。May the Lord multiply て、軍隊を増やしてくれるのは神様であって、あなたじゃないはずなのに、なんで自分でそれをしようとするんですか。
And so, and Job clearly says here that may the Lord multiply his troops, David's troops. So, you know, Job is saying, you know, it's not you, it's God that gives you the army.、うん
だけど、ダビデはこういうとき、お前、誰に口聞いてんねん、お前、俺の将軍、俺は王様やって、でも、俺、言うたことやっとけええんや、って、解き伏せたわけです。
But the king overruled Job and said, Who am I? I'm your Lord. I'm the king. You listen to me.
そして、これが神の御心を損なってしまったんです。
But that led to David breaking God's word.
Okay, 7節見てみましょう。こういうふうに書いてあります。この命令で、ダビデ王は神の御心を損なった、神に愛され、神に従う男だったのに、この命令を出したことで、ダビデ王は神の御心を損なった。神はイスラエルを撃たれ、ダビデを撃たれやんか。せやけどダビデを撃たれたと、イスラエルの国民全体を撃たれた。すると主はイスラエルに疫病を下されたので、イスラエルのうちなんと7万人が死んだというんです。
So going on verse 7, this command was also evil in the sight of God. So he punished Israel. And so the Lord sent a plague on Israel and 70,000 men of Israel fell dead.
ここで私たちは罪、自分たちが犯す罪、神様が私たちのために設定してくれたある一定のルールを違反するときにどういうことが起こるかということをちょっと考えてみたいと思います。
And so now we want to think about then if God has laid laws upon us, boundaries upon us, and if we cross those, if we overrule those, what happens? What are the consequences?
神様は私たちを愛しておられるので、愛ある親が子供たちにするようにある程度の制限を私たちの人生に設定されます。
Because our God loves us like a father, and as a father would, you know, give boundaries or rules for his children.
それを関係ないわと言ってその外側に行くことが罪だと考えてください。
But think about it. Just as if a child disobeys, that disobedience we call sin.
じゃあ罪はどんな性質があるんでしょうか。まず一つ目見てみましょう。
So what are the characteristics or natures of sin?
罪にはやってることが悪いというだけじゃなくて、やった後にその結果が伴うということです。
Sin isn't just a bad act, but then there's also consequences.
例えば体を無理に例えば悪い薬をわーっとしてたら、その自然な結果っていうのは体を悪くします。中毒になります。
And so if you, for example, were on drugs and you were overdosing, not only is doing the drugs the act bad, but then you have natural consequences of what those drugs do to your body.
例えば性的に乱れた生活をするならば悪い病気をもらうことがあります。
If you are, promiscuous, if you have a promiscuous lifestyle, well, natural consequence of that may be that you'll have, you may get some diseases from that.
それはコンセクエンスです。ある、それなりの結果ですよね。
But that is a natural consequence to your act.
また同時に、そのような自然な結果が伴わなくても、神様がそれに対して罰を与えることもあります。
And not only are there natural consequences, there may be supernatural consequences that God may give you.
神様が私たちを愛しているがゆえに私たちに気づいてほしくて罰を与えることがあるわけです。
Consequence is that God sends our way because He loves us.
うん。ね、神様はダビデのこのまずい態度を放置することが後々どんな悪い結果になるかをよく分かってはったんです。
No, God knows exactly what kind of consequences this behavior that David had will have in the future.
私たちもそれを覚えておくべきです。罪にはそれなりの結果が伴うんです。
And so what we need to remember again is that sin has its consequences.
二つ目。
Second thing.
二つ目、罪に関して私たちはいつも罪の重さを測り損ねるんです。
Is that most often, if not always, we miscalculate the deadliness of our sin.
罪っていうものを私たちが考えるとき、いつも見かけは軽そうに見えるんやけど。
And so when we look at it, it seems like our sin isn't that big of a deal.
だけれども実際はとても重いものなんです。
But in actuality, it's very serious.
そしてその時に自然なそれなりの結果や神の罰を経験するときに厳しすぎると感じることが多いね。
And then when we have the natural consequences come, or if God sends, some disciplinary consequences to us, we feel like we're
オーバーパニッシュされてるような
、
っていう風に言われてる感じるんですね。それはどうしたかって言ったら、私たちが罪の重さを測り間違ってるからね。
But we feel like we're getting more than we deserve because we don't really understand how serious our sin was.
そして私たちが罪の自然な結果や神の罰を受けてる時に、なんか厳しすぎる罰を受けてるような気がして、被害者になったような気がするね。
And so we sometimes feel victimized, saying that God, I don't deserve this. I didn't do something that bad. Why am I going through this?
どうしてここまで苦しめなければいけないんですか？
Why do I have to suffer so much?
それが罪の怖いところなんです。
But that's the scary part of sin.
私たちはいつも罪の重さを測り損ねます。
Because we always miscalculate.Calculate how serious our sins are really are.
三つ目。
The third thing.
私たちは罪の影響の範囲をコントロールすることができません。
We are unable to control how much our sin influences other people.
私たちが罪を犯すときに、まあ悪影響があってこの人までやろうって思うところの向こうの向こうの向こうの向こうまで伝染するね。
You know, our sin, you know, if we commit sin, we think, okay, must have affected this person negatively, but you know, more than that, it'll affect the person, you know, two, three, four layers beyond that.
罪というものはインフルエンザのウイルスと一緒です。
Sin is like the flu.
あげるつもりがない人にもどんどんどんどん移っていくんです。
It's something that, you know, affects people despite you not wanting to affect them.
ダビデは自分が犯した問題のゆえにその罪の支払いをしないといけなかったのは彼が愛した国民だったんです。
And so the consequences, of David's sin, who paid for it, it was the Israelites.
彼も王様として払ってた、それなりの結果を払ってたと思うけれども。
And of course, David as the king had to, you know, pay for that, sin as well.
だけれども、7万人の普通の国民たちが死んでいったわけです。
But 70,000 of the Israelites, of his citizens who were not involved in this decision,had to die.
じゃあ考えてください。皆さんは自分の人生の中で罪の経験があるでしょう。例えば、わがままさ、自己中心の発言、傲慢さ、まずい決断、いろいろあったと思います。
And so when you think about the sin in your life, whether it's arrogance, whether it's selfishness, you know, when you think about those,
まずい人生のまずい決断、
or you made some poor decisions in your life,
自発的に神の命令に逆らうこと、
when you may have intentionally decided to turn your back against God,
性やお金の罪、
when you committed sin in sexual lust, or in greed, in money.
そしてあなたの罪のゆえに他の人が苦しむことを見たことありますか？
But have you also seen not just you suffer from the consequences of your sins, but seen others suffer from the consequences?
あなたの罪のゆえにあなたの両親やあなたの子供が苦しむ姿を見たことありますか？
Have you seen your parents or your children suffer from your sins?
あなたのわがままさやええ加減さのゆえに他の人が痛むのを見たことがありますか？友達が痛むのを見たことがありますか？
Has your selfishness or laziness caused pain for your friends and family?
そしてその範囲は皆さんコントロールできないんです。
And how much and how far your sin affects people, you can't control it.
インフルエンザのウイルスを、まあ、ここまで、私のウイルスをここまでにしとくわっていうことできへんのと同じです。
Just like we can't set our boundaries of how many people get infected from our flu.
ダビデの罪のためにイスラエルの国民全体が苦しんだと聖書は記しています。
And in the Bible it is written that the whole country of Israel suffered from David's choice.
さあこのダビデの大きな罪、大きな間違いに対して彼はどんな態度を取ったでしょうか。
And so then, how did David respond to his own sin?
彼は悔い改めたんです。
Says he repented.
彼の悔い改めの姿は私たちが学ぶべきものです。
And in that repentance that we see in David, we can learn something.
私たちは確かにイエス・キリストの血潮によって義人とされましたけれども。
It is true that by the blood of Jesus Christ, we are made righteous.
だけれども、義人なのに罪を犯します。
But although we are righteous, we still sin.
だけれども私たちはもう義人とされたのでイエス様のようなそしてイエス様に喜ばれるようなそしてこのダビデのが今から読むよ今から読むところに書いてあるダビデがしたような悔い改めをするべきだと思うんです。
But because we have been made righteous, we desire to live as Jesus Christ did. But also to also reflect how David.Repented for his sins. That is something we need to be embracing.
そして私たちが悔い改めるとき、神は喜ばれるんです。
And so, and when we repent, you know, God is joyful.
さあ、ダビデがどのように悔い改めたか見てみましょう。
So let's see how David repented.
Okay, 17節見てみましょう。ダビデは神に言った。いやいや、民を数えよと命じたのは私ではありませんか。罪を犯したのは、つまり、甚だしい悪を行ったのはこの私です。この羊の群れが、この国民が、神様一体何をしたというのでしょう。ああ、我が神主よ。どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。罰を与えるなら私を与えてください。あなたの民は、イスラエルの民は疫病に渡さないでくださいと祈ったんです。
So verse 17, David said to God, Was it not I who ordered the fighting men to be counted? I, the shepherd, have sinned and done wrong. These are but sheep, my countrymen. What have they done? Lord my God, let your hand fall on me and my family, but do not let this plague remain on your people.
まずここでわかること、ダビデは自分が罪を犯したということを明確に認めたということです。
And so one thing we can immediately see is that David confessed that this sin was his own.
それはちょっとしたミスやってん、ごめん、よくわからへんかって、なんかちょっと失敗とか、そんなんじゃなくて。
Not like, okay, you know, I screwed up or made a small mistake. You know, I didn't know what I was doing. I'm sorry. But...
それは甚だしい悪だった、非常な悪だった、wrong だったというふうに彼は言ったんです。
You know, and David said he sinned, he did wrong. You know,
そして、
recognize that.
そして彼はこういうふうに言った、私がこれを引き起こしたんです。
He says, I was the one who caused this sin to happen.
そして私に責任があります。
He says, and I am to be held responsible.
私たちは罪を犯し、その痛み、その結果の痛みを経験するときに、私たちが罪を犯しました。神様ごめんなさいっていうのを実はあんまり難しいない。
And you know, if we had committed the sin and then we have to repent, maybe it's not so hard for us to say, okay, God, I have sinned against you.
だけど難しいところはそこから始まりない。つまり、責任を取るべきなのは私で、罰を受けるのは僕ですという部分が難しいんです。
But what's hard, I think, is to say, okay, God, you know, this sin is my responsibility, and so therefore, please punish me. That part doesn't come out very easily.
その please punish me の部分。私を罰してくださいというのが本質的な悔い改めの部分なんです。
But I think, you know, the essence of repentance lies in that latter sentence.
ね、今週僕このメッセージを考えているときに、じゃあ自分の罪を振り返ってみようと思ったんです。
And so as I was preparing for this sermon, I tried to kind of think back of, times when I had to repent.
心を深く探り、自分の中に神に喜ばれない罪があるかどうかを探ってみようと思ったんです。
You know, I thought about, you know, let me go deep into my heart and like look at what are the sins that in my life that maybe I still need to repent.
ほな、全然ディープなところに行く前に4個、5個見つかったわけね。
And so before I got any much deeper, I got 4 or 5 things coming up already.
そしてよく考えた、ああ、僕が言ったこの言葉で、僕がしなかったあのことで、あの人が傷ついたな、家族が傷ついたな、誰々が傷ついたな、誰々が傷ついたせいで、その人がまたその人を傷つけてなんかややこしいことになってもうて、あどうしようっていうふうに思ったわけです。
And just, you know, the four or five came up, you know, thinking about, okay, here's what, something I said that probably hurt that person, here's something I did that hurt that person, maybe because of that, this one person went out and hurt this person, and there's a lot of going on in my mind.
だから僕はこういうふうに祈り始めました。神様、僕深く掘らんでも良くないところが5つ、6つ出てきました。神様、その罪を許してください。僕が悪かったです。っていうのは、めっちゃ簡単やって。
And so then I decided to pray about it and say, you know, God, okay, you know, I didn't even have to go deep, you know, there's already four or five things that I can immediately think about that. I need to repent for so God, you know, please forgive me for these sins. But that wasn't too hard for me to do.
だけれども僕の罪ゆえに苦しんでいる人がいるのは確かです。その人が苦しむ分を僕に与えてくださいって祈るのは非常に難しかった。
But what was really hard was to say, and I know that from my sins, these so-and-so people are suffering from the consequences of my sins. The Lord, please take that suffering away from them and put it all on me. That was hard to pray.
ダビデの真似してそれをしようと思ったんやけど。
I tried to do it as David did.
そうやけど、彼らにではなく私に罰を与えてくださいって、なかなか言われへんかって。
But it was so hard for me to pray that.
なぜならば、神様に罰せられることの恐ろしさを考えたときに、本当にそこに神様がいるような気がしたからです。
Because when I thought about, you know, taking on all those consequences onto myself, made me really think that, you know, about, you know, God seems really real to me then.
だけど僕はこれ説教しなあかんねや、俺絶対これをやらなあかんと思って、神様、どうぞあの人たちにではなくて、僕を罰してくださいと祈ったんです。
But I was kind of forced to pray that because I was thinking if I'm going to preach this Sunday, then I have to do it myself. And so I prayed the prayer saying, God, you know, take the suffering that and the consequences they are facing and put it on me.
だけれどもそれだけで僕終わられへんかって。
But it didn't end there, actually.
あまりにも恐ろしくて。
It was so scary.
同時に僕は祈ったこととは、でも同時に僕に憐れみを示してください。
I also prayed,pray that prayer, you know, consequences give to me, but also prayed, God be merciful with me.
あなたの怒りを全部僕が受けることはできません。
You know, because I cannot take your wrath upon myself.
僕が責任を取るべきなので、僕が責任を取るべきなのに僕はそれを取れません。
I'm to be held responsible, but I can't pay for all of it.
だから罰してくださいと祈るんだけれども、同時に神様は僕に憐れみを示してください。
And so I pray that I may take on all of those consequences, but Lord, please be merciful to me.
それは30分、40分間の神様とのやりとりだったんだけど。
About 30 to 40 minute interaction with God.
本当に心が掘られるような体験でした。
It felt like God was digging up my heart.
だけどその思いやりの、その思いの神様とのやりとりの中で何を僕が体験したと思う？
But what did I experience through that conversation with God?
不思議で、神様がすぐそこにいて、僕をに憐れみを与えようとしておられるって、神様に近づいたような感覚、神様が近くにおられるような感覚を僕は受けたんです。
But what I experienced was that I felt God was closer than He ever was. I felt like He was right before me and that He desired to be merciful with me.
で、僕はーっと思い出して。
And then that reminded me of something.
詩編の34編にこう書いてある。
It says that in Psalm 34, it says this.
主は心の打ち砕かれたもの、悔い改めをする者の近くにおられる神様です。霊の砕かれたものを救われます。
Verse 34:18 says, The Lord is close to those broken-hearted and saves those who are crushed in spirit.
だから僕、皆さんにチャレンジしたいと思います。僕が祈った祈り、もし皆さんが、これ自分がする必要があると思ったら、ぜひやってください。どうぞ、出してくれる浅川さん。私を罰してください。でもすぐに、でも、憐れみを示してください。
And so I want to challenge you guys, you know, all of you, if you feel like there is sin that you need to repent for, please try praying this like I was led to and say, you know, God, punish me for my sins, but have mercy.
ここにいる誰も全知全能の神に罰せられること、ああそうですか、大丈夫大丈夫って言える人一人もおらんはずやね。
Because there's nobody who can come face to face the Almighty and say, you know, I can take your punishments and bring it on.
でもこのレベルの悔い改めをするとき、神様とのインティマシーを作るんです。神様との親しい関係を作っていくのです。
But when we repent to this extent, I think that is what creates the intimacy we have with our Father.
どうぞ皆さんこれを通して神様が近くにおられることを知ってください。
And so please, by applying this into your life, please learn that God is so close to you.
またダビデがした次の素晴らしい悔い改めのプロセスはこれでした。
So this is the next thing that David did in his kind of flow of repentance.
それは取りなすということでした。
So after recognition, he actually had intercession.
ダビデは王としても傷んでいたんです。自分の間違った決断の上に国が傷んでいたから自分も傷んでいたんだけど。
And so David was actually feeling the pain himself as the king because his people are hurting.
だけれども彼は自分の周りの国民たちのために取りなしの祈りをインターシーシードしたんです。
But in his prayer and repentance to God, he interceded for his people.
彼らを助けてください。彼らを生かしてください。彼らの命をスペアしてください。助けてください。
You're praying to God to spare their lives, you know, take away the consequences from them.
皆さんどうですか？皆さんが傷んでいるとき、罪の結果に傷むときに、皆さんが思い出さないといけないのは、それと同時に皆さんがその罪の上に傷つけてしまった人です。
And so what you need to pray for are the people you've hurt through your sins.
私がこれ以上罰を思いっきり受けないように、神様助けてください以上に、あの人たちが罰を受けないように、あの人たちがその影響で苦しまないように、神様助けてくださいって祈ることが悔い改めの大事なプロセスなんです。
And so intercession is an important process, part of repentance, where you don't just pray for the consequences that you're feeling to get better, but to pray that the people who were to be affected by your sins will not have to suffer.
パパ、ママたち、自分たちがした間違いのように子供が苦しんでるかもしれません。実家のお父さん、お母さんが苦しんでるかもしれません。そのために、その苦しい、自分のせいで苦しんでいる周りの人の取りなしをぜひしてください。
And so, you know, your sins may have caused pain for your children or your parents or your friends. And so please, this week take time to pray, for those people who may be hurt, be affected from your sins.
そしてそれができるっていうことが本当に心が砕かれているという証拠なんです。
But to be able to do that, it truly means that, you know, you're broken spirited.
神様はそれを喜ばれます。
But,You know, that God does not despise.
あなたが自分がしたこのせいで傷んだ人がもうこれ以上傷まないようにと祈るときに、神様それを悔い改めの心だと認識されるんです。
Because when you are broken for how serious your sins are and how much they're affecting people, but you want to pray that it doesn't affect those people, you know, God desires a heart like that.
神様はダビデのそのような悔い改めの心を喜ばれました。
And so God accepted this heart of David.
だから神様はダビデのために一つの計画を立てたんです。
And so God created a plan for David.
こういう計画じゃ18節見てみましょう。
Verse 18.
すると彼、主の使いはガドという預言者にダビデにこういうメッセージを伝えなさいと言って送ったんです。ね、預言者ガドはダビデのところに行ってこういうふうに言いました。ダビデさん、あなたは登って行ってエブス人オルナンの麦打ち場に行って、そこに主のために祭壇を築かなければならない。そう言われたダビデ王は、そこでダビデはオルナンという人のところに行って言った。私にあなたの打ち場の土地をください。そこに主のために祭壇を建てたいのです。
Verse 18, then the angel of the Lord ordered Gad to tell David to go up and build an altar to the Lord on the threshing floor of Arauna and the Jebusite. David said to him, let me have the site of your threshing floor so I can build an altar to the Lord.
神様はダビデに、あなたが住んでるエルサレムの町の隣の丘のあの一番上のとこに麦打ち場があるやろって、あそこの上に祭壇を建てなさい、そして生贄を捧げなさいと神様はダビデに命令したわけです。
And so God, through the prophet Gad, told David to go and build an altar of the Lord on that hill over there. There's a threshing floor where they would thresh wheat. You know, go build an altar for me there.
ダビデはすぐにそれを行動に移しました。
David immediately went and did that.
これはダビデが、僕が悪いことやったから神様の言うことを聞いて、それで償いしてちゃんちゃんになったらええわって、そういうふうに考えたんじゃないんです。
But this wasn't like, okay, so I did wrong, but then God told me to do this, so now I'm going to make up for that by obeying him. It wasn't that simple.
そんな7万人が死ぬような罪を犯しといて、償いの行為なんか絶対できへんやんか。
You know, if a decision or your sin caused 70,000 people to die, do you think something that simple would be able to pay for it all?
そうではなく、神様が自分を許して新しいスタートを与えようとしていることがダビデは分かったんです。
Well, David knew that God was trying to forgive him and give a new start to Israel.
だからこの指示が来た時にダビデは喜んで従ったんです。
And so David didn't obey immediately to save his own skin, but because he knew that God was trying to give some forgiveness and a new chance.
それが3つ目、悔い改めに必要な3つ目のポイント。それは従うというポイント。
And so the third point we need in our process of repentance is obedience.
新しく示された神様の指示に従うということです。
It is to obey.The command of the Lord.
皆さん覚えててください。神様は悔い改める私たちに新しい人生を備えてくださいます。
Because, please listen to this, because God gives us a new chance, another chance when we repent.
そして新しい計画、新しい導きを与えてくれます。
He gives us, he leads us into new paths, new ways.
だから皆さんがもし今罪の支払いに苦しんでいる時でも、罪の結果に苦しんでいる中でも、もし神様がこれをしなさいと示されているものがあったら、急いでそれをしてください。
And so if right now you feel like you're paying for the consequences of your sins, but you hear God saying, do something, do this, then please, you know, obey.
あなたが悔い改める時、神様はあなたを許すだけじゃないね。
Because when you repent before God, it's not just forgiveness that He gives you.
そうではなくて、その中から神様は何か素晴らしいものを生み出そうとしているわけです。
Because God will try to create something beautiful out of your situation.
神様があなたの罪があるにもかかわらず、そこで逆転ホームランを打ったろうと神様は思っておられるわけです。
Because God, despite you having that sin in you, wants to turn it around for you.
そして実を言うと、この瞬間、ダビデに、あそこの丘に祭壇を建てろと言ったのが逆転ホームランの始まりでした。
And so this was the beginning of the turnover for David when God said, go build my altar on the threshing floor.
26節にこういうふうにストーリーが続きます。
Verse 26 continues the story.
こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げて、主に呼ばわった祭壇を立てて礼拝したんですね。すると主は全焼の生贄の祭壇の上に、多分なんか牛の生贄とかが乗ってたんですね。天から火をドカーンと下して、彼の祈りに彼に応えられたというんです。
Verse 26, David built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. He called on the Lord, and the Lord answered him with fire from heaven on the altar of burnt offerings.
天から火が落ちた時にダビデは何を受け取ったでしょう？何を感じたでしょう？
And so what did David get? What did he feel when he saw that fire fall from heaven?
それは神様が、私はあなたの心を見たよ、あなたの悔い改めの心を見たよ、私はそれを受け入れるよ、というその神の言葉をダビデは聞いたと思うんです、その炎の中に。
And in that fire, it was as if God was saying, I heard you, I accept your repentance.
悔い改めの心をあなたの中に見ました。
It says, because I see a heart of repentance in you.
多分ダビデは純子先生が実りを抱きしめた時のように、あなたが本当に嘘、これを嘘やって言って謝りに来てくれてありがとう、あなたの悔い改めを受け入れますっていう純子先生がハグしてくれたように、ダビデはそれを感じたんやと思うんです。
So I believe that what David felt was just what Minori felt when her 純子さん her teacher embraced her for, you know, coming clean, being confessing her lie.
そして同じようにあなたが悔い改めるとき、神様はそのように感じられるんです。あなたの悔い改めを見ました、あなたの悔い改めを見ました、大丈夫よって。
In the same way, when we repent, God embraces us saying, I heard you and I accept your heart.
皆さん、ダビデが自分の住んでたエリアのもう一つ向こうの丘の上に祭壇を建てたって言うけど、結果的にそれ何になったか知ってる？
And you know, we see that, you know, David, you know, in a nearby town went and built this altar on this threshing floor. Do you know what that eventually became?
そこにはエルサレムの将来、エルサレムの神殿が建ったんです。
You know, that was the place where in the future the temple of the Lord will be built.
つまり、ダビデの傲慢さから7万人の人が死ななければいけなかった大災害と大きな罪の思い出の丘だったのに。
And so what the hill,this hill was representing this immense casualty. 70,000 people died because of a choice that made by driven by David's arrogance. That's what this altar represented.
そこは7万人の人の命を奪ったような思い出の場所なのに、神様はそこに神殿を建て、神との関係をもう一度築き上げ、人々が命を受け取る場所に変えたんです。
And so what this altar, which is supposed to be like a memorial for the 70,000 who lost their lives because of the arrogance of David, you know, God in the future created his temple there. The temple was a place where man and God would be able to interact.
それが私たちの神様なのです。
So that is our God.
つまり、あなたのどのようなひどい罪であっても、そこから神様は逆転ホームランを打つことができるんです。
Because no matter howYou know, serious, how deep your sin is, God can still take it and turn it around.
あなたが家族を傷つけてきた人ならば、
even if you've been a person that's been hurting your own family for a long time,
あなたが一度愛した人を傷つけた人ならば、
if you're someone who hurt someone you loved,
そこから神様は逆転ホームランを打つことができるのです。
God can still turn it around.
そこから家族を愛する何かが生まれるかもしれません。
Because through that, God can create a heart in you where you want to love those people.
あなたがアルコールで体を潰してきた人ならば、
If you're someone who used alcohol to hurt yourself.
そしてあなたの経済、そしてあなたの家族を、あなたの周りを、あなたの人生を潰してきたならば、
If you squandered money and you've caused lives to be hurt through that.
そこから新しい人生を神様が始め、神様は癒してくれるんだということを世の中に示す土台になることは可能なのです。
But it's possible for God to take that turnaround and make it a foundation, a new foundation, where through your life you can glorify God.
そしてそれは皆さんの心の中にある悔い改める心から始まるのです。
But the starting point of that is from the repentance that you can have in your heart.
そしてそれを純子先生が実りを大事に抱きしめたように神様は決してそれを蔑まれない。それは大事なことだと思われるんです。
And as Junko-san embraced Minori for coming, confessing her lie to her, God also embraces us for our heart of repentance.
そしてすごい嬉しいことに今日Junko先生来てくれてんね。
And the great thing is,
ありがとう。
Junko-san is here today.
そう、たまたま来てくれて本当に嬉しいです。
So we're glad that she's here.
皆さんに覚えておいてほしいことがあります。あなたの失敗も、罪も、決して神の前に大きすぎることがないんです。
We just want to remind all of us that, you know, our sins, our mistakes are not too big for God.
確かに皆さんは罪を犯したかもしれません。
And it's true that we may have sinned.
皆さんの傲慢さ、皆さんの自己中心が何を破壊したかを考えてみてください。
And please so reflect on how, what your arrogance, what your selfishness, how much damage that has caused in your life and others.
そしてそれが皆さんの人生を壊し、そして多くの人の人生を壊しませんでしたか？
And didn't that affect deeply your life, the lives of people around you?
だけれども皆さんが使える神様はそこから素晴らしいものを生み出してくださるのです。
But the God you serve can turn it around.
だから悔い改めましょう。
And so let us repent.
その心を神様喜ばれます。
For God desires that heart.
私たちが犯した罪は償えません。
And we cannot pay, make up for our sins.
ダビデという人も彼の罪も神様が一方的に許してくださったんです。
You know, David sinned too. It was, you know, one way forgiveness from God.
ね、祭壇を作ったから許してくれたんちゃうで。
You know, he wasn't forgiven because he built an altar.
そうじゃなくて神様がダビデを憐れみ許そうと思ったから新しいスタートとして祭壇を作りなさいというチャンスをくれたんです。
You know, it was because God decided to forgive David. He told David to, you know, obey me and go create this new altar which will be a, you know, a beginning of a new start for you.
私たちも同じです。私たちは罪の償いができません。
And the same as us, we cannot make up for our own sins.
だけども私たちは十字架、イエス様の十字架によって罪許されたのです。
But by the cross of Jesus Christ, our sins have been forgiven.
神様は許してくださったのです。
And that God has forgiven us.
それはあなたのことを神様が愛してるからです。
And that's because God loves each of us.
もしそうだとしたらば、勇気を持って私たちは自分たちの罪に直面しましょう。
And so if that is the truth, then why not face our sins with courage?
神様はそれを despise されないんです。神様はそれを蔑まれないんです。
For God does not despise a contrite heart.
それどころか喜ばれるのです。
In fact, he accepts it.
もし皆さん、あなたが今罪の結果を借り取っているならば。
And so if you are now paying the price for your sins.
同時にそれは逆転ホームランのチャンスなのです。
That's also an opportunity for you to turn it around.
神様があなたの人生に逆転ホームランを用意してくれて、新しい人生を用意してくださっている
んです。For you to bring it to God for him to turn it around.
だから僕は大胆に昔の預言者のように皆さんに進めたいことがあるね。
And so there's something I want to kind of encourage you, exalt you to do as the prophets of old did.
預言者エレミヤのようにまたバプテスマのヨハネのように皆さんにお願いしたいと思います。
You know, I want to exalt you just as Jeremiah did or as John the Baptist did.
神の国はもう皆さんのところに来ているのです。だから悔い改めなさい。
And so, repent for the kingdom is near.
神がそこにおられるのです。安心して悔い改めなさい。
You know, repent for God is close.
そこに新しい命があるのです。
Because there is new life.
神の計画がそこにあるのです。
And there's new plans.
何よりもあなたがそれをするとき神が近くにおられるという感覚を味わうでしょう。
And above all, when you repent, you will know that God is closer than you ever thought.
そしてあなたの人生の中で神様が逆転ホームランを打つのを見ることになるでしょう。
And you will see God take that and turn your life around before your eyes.
そして皆さんの心 僕ハレルヤと叫び、ああ僕は私はなんて素晴らしい神に仕えてきたんでしょう。
And you will see that your heart will be filled with praise and worship for the Lord.
そしてみんな聞いて、私がどれほど素晴らしい神様に仕えてるかって。
And you will see that your heart is driven to share how glorious your Lord is.
私の罪を素晴らしいものに変えた私の人生のストーリーを聞いてください。
You know, hear my story of how God took my sin, my sinfulness, and He turned it around.
それがあなたの人生にも、あなたの人生にも、あなたの人生にも、あなたの人生にも起こるから。
And you can say that, you know, He'll do that for you and you.And you.
僕は逆転ホームランのストーリー聞きたいなと思うね。
And so I want to hear about all these, you know, turnovers that God makes, in the lives of you guys.
そして僕はそれを信じる、聞けると信じています。
And I believe that I'll be hearing about it.
私たちは愛し憐れんでくださる神様が共におられるんですから。
For we have a God who loves us and is with us.
本当に心から悔い改めの人生を歩みましょう。
And so let us truly live a life of repentance.
そして神の命を受け取る人生を歩みましょう。
And let us live in the life of our Lord.
Okay, 祈りましょう。
So let's pray.
父なる神様、あなたが私たちの悔い改めの心を受け取ってくださることを私たちは知って感謝です。
God, we just want to thank you that you're a God who accepts our hearts of repentance.
私たちのわがままさや無知や歪んだ心や汚い思いが私だけでなく自分だけでなく他の人たちも傷つけてきたことを今思います。
And Lord, we just are reminded that, you know, the consequences of our sins doesn't just affect us, but it affects the people around us, people we love, people we don't even want to hurt.
私たちの家族を傷つけ、子供を傷つけてきました。
And so God, we confess that we've hurt our kids, our parents, our friends.
そしてそれをやり直す方法が私たちには分かりません。
And God, to be honest, I don't know where I can start.
だけれどもあなたがそれを許してくださるということを知っています。
Where I can start to make things right, but not God, we, from today I know that you forgive.
そしてあなたが私たちを愛してくださっていることを知っています。
God, that you love us.
だから私たちは悔い改めを選びます。
So God, so we choose to repent.
私たちの罪を許してください。
You know, please forgive us our sins, Lord.
そして本当に私たちのせいで痛んでいる人たちの痛みが本当にもうミニマイズされて最小限になるように。
And God, we pray that you minimize the pain, the suffering caused from our decisions.
そして私たちがもしあなたがもう一度新しい人生を与えてくださるならば、あなたに従うことができますように。
And God, if you reallyAre to forgive us, God. We ask that you give us a second chance.
そしてどうぞあなたが私たちの人生で逆転ホームランを打つところを見せてください。
And God, because we want to see you turn it around for us.
イエス様、どうぞここの部屋にいる多くの人があなたが逆転ホームランを人生で打つのを見ることができますよ。
God, we pray turnovers to happen in the lives of the people in this room.
人生で傷んでいるここにいる人たちが本当にあなたが力を与えてくださって、神様、あなたこそが痛みを喜びに変えてくださる、苦しみを癒しに変えてくださる神様であることを知ることができますよ。
God, we pray that the people in this room will experience that, Lord, you're the only one that can turn our sorrows into dancing.
純子先生がみのりを抱きしめたように、あなたが私たちを抱きしめてくださることを私は知っていますから。
And God, we know that you embrace us just as 純子さん did for みのり. You embrace us.
そのような愛ある父なる神様に私たちは選ばれ、そして救われたことを感謝します。
We know that our Father is such a loving Father and He has chosen us.
父なる神様、ありがとう。
And so, Father God, we thank you.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.